ムのラジオ。
皆さんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JR2KHB 須田と、
JF7ELG 小畑と、
はい、JG1ITH リオと、
JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日の話題ですけれども SSTV ということでお送りいたします。それではハムのラジオ始まります。
この番組はきっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
805丹波お聞きの皆様にお知らせです。4月から805丹波の番組改編に伴いハムのラジオの放送時間が変更されます。現在ですね、毎週日曜日の20時から再放送が月曜日の12時からということなんですけれども、4月になってからですね、4月の7日以降ということですけれども、毎週月曜日の12時からに変更になります。はい。でということでね、大変申し訳ないんですけども、放送スケジュールの関係でポッドキャストに比べると1回だけ放送できない回が出てきちゃうということで、ね、はい、申し訳ございません。具体的にはですね、ポッドキャストの639回の内容を、805丹波でお届けすることができないということになっちゃいます。
はい。
この回だけは申し訳ございませんけども、805丹波お聞きの方はね、ポッドキャストの方でお楽しみくださいということでございます。
で、あと今まで8時から放送してた時はその前の週の内容だったんですけど、
そうですね、
はい、今度月曜日になりますんで、ラジオの有田のすぐ後同じ内容でお聞きいただくことができるようになります。はい。
だから日曜日の放送がその前の月曜日に早くなっちゃうってことですね。
あ、そうですね。そこまで前に移動してくる感じです。
はい。その分そこの狭間の1回がどうしても放送できないと、はい、
そうなんです。一回日曜日を足りない
ということですね。はい、はい、ということなんでね、申し訳ございませんけどもね、はい、詳しくはまた時間とかはね、805丹波のね、タイムスケジュールの方を見ていただきましたらね、
はい、
直近になればね、また変更状態が出てくると
思います。出てくると思いますので、はい、ちょうど、うん、お昼なんでね、
そうですね、
お昼休みにお昼ご飯食べながら聞いていただければいいかなと思います。
はい、ということでよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。3月の9日ですけれどもね、西日本ハムフェアが開催されました。
はい。
ここでね、大きな話題がですね、
うん、
ケンウッドの TMD750、 前からね、去年のハムフェアでね、お目見えして、まあまあモックアップというか、
出てました ね、
はい、はい、もう中身はよくわからんと、だいたいインタビューした方もそんなこと言ってましたからね、
もにゃもにゃもにゃしてましたね。
はい、ということでね、はい、で今年になってからね、アメリカの方で、一応公表されましたんでね、はい、TMD750 ということでね、
はい、
アメリカではトライバンダーですね、200メガが入ります
ね。200メガ入りましてね。
はい。日本ではデュアル版の時になります。はい。
うん。
まあ、名前からね、TMD750 ということでね、THD75 とよく似てるなんで、
うんうんうん、
はい。まあ、大体想像はつくと思うんです
けど。そうですね。
はい。ということでね、はい、私の大好きな APRS もね、しっかりと入ってますんで、ね、はい。D スターとかね、
はい。
まあ、いろんな機能満載で。まあ、これもすでにいろいろと発表されてますんでね、うん、見ていただいたらいいと思うんですけれども、
うん、
西日本ハムフェアで何が話題になったかというと、チラシが出たということで、これ大きいんですよね。
大きいですね。はい、紙でね、はい、出ちゃったの。はい。
ただ値段載ってませんでしたんでね。
ああ、まだ決められないんですね。
そうですね。
はい。はい、
で、噂では、これはメーカーの公表じゃないですよ。
はい。
ちまたの噂では、夏のハムフェア前後にはひょっとしたら、
うん、
ね、販売されるんじゃないかな。
そうですね。なんとなく出そうな雰囲気ですね。
そうですね。
はい。はい。
そんな気がしますので、はい、まあ、待望の、APRS 関係の入ったモービル機っていうのはほんま久しぶりですもんね。
そうですね。
TMD700 がね、この前の機種になりますんでね。
うん、
うん。ケンウッド TM シリーズ大好きな方はね、
はい、
もう、ただちょっと、
待ち遠しかったですね。
お値段がちょっと結構高いんちゃうかなという噂ですね。うん、
手が出るかどうか。
まあ、変更機も高いですからね。
そうです。 ということで、非常に楽しみなのがありました。で、西日本ハムフェア、まあ、さっきのケムドラさんの話だけになっちゃったんですけども、非常に、好調というかな、うん、すごい人がね、多くなって、去年よりもね、やっぱり人増えてるような感じなんですね。ちょっとまあ、まあ、実はこの収録する前の日に、西日本ハムフェアだったんで、はい、まだ
入場者数ですね。
そう、まだ公表されてないんで、ちょっとわかんないんですけどね。はいはい、ブースに出た感じからすると、うん、結構人がすごかったなと。
ごった返しましたか。
そうなんですよ、はいはい。で、ちょうどうちのブースのお隣さんがね、うん、ジャンクを含めたいろんなもの売ってるんでね、うん、うちのブースよりも混んでましたね。まあ当たり前ですけどね。はい、はい。ということでございました。はい。で、もうその他まあ、大体いつも出てる、ブースの配置というのはね、まあ、大体例年通りの感じで、うん、まあ、いつもの通りで、もうそこに人がどんどん入ってきたという感じですね。うんうん、で、当然ながら、8J6HM かな、はい、記念局運用とかね、はい、で、VE の試験、DXCC のね、はあ、という感じでございました。
はい、
それと、あれ、なんだっけな、なんか喋ろうと思って忘れちゃいました。はい、はい、まあ、まだ思い出したら言います。
はい、
はい、はい、ということです。次ですけども、3月29日から30日ですね。この期間は CQWWWPX コンテスト SSB 部門が開催されます。はい、これコンディションがね、もうこの一昨年からずっといいんで、もう3月の末というとね、はい、多分むちゃくちゃいいんじゃないかなと。
はい、世の中でですね、どこのバンドで出ようか牽制球がですね、うん、流れてましてですね、そろそろ21かなという話を大きな声で言われている方が多くてですね、うん、というのは10メーターを開けたいなと、
うん、そうですね、
10メーターのコンディションもいいのに、うん、皆さんを21名が、ね、誘導しようとしている方もいらっしゃったりとかね、はい、Facebook の世界は楽しいことになってます。
駆け引きが大変なんですね。
駆け引きですね、あれ確かに、
はい、ということでね、3月29日から30日JST では、ね、29日 の、 朝の9時から31日ですね、
はい、
月曜日の朝の9時までということでね、UTC ですね、29から30の2日間というのはね、
はい、
お間違いなくということでございます。
はい、
今日の話題ですけれども SSTV ということでお送りいたします。それでは最後までお付き合いください。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画ではアマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を実施しています。専任の講師が懇切丁寧に講義を行いますので、どなたでも安心して講義に挑んでいただけます。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、今日の話題ですけれども SSTV というところでお送りいたします。
はい、
まずなぜ今 SSTV なのということですね。
そうですよね、はい、もう古い技術ですよね。
そうですよね、
はい、
まず SSTV 今さらなんでというのなんですけども、はい、実は最近宇宙からのね、電波が、ね、SSTV 送信がされてると、
はい、
結構多いんですよね。
ISS から送信されるんですけど、
そうですね、これ不定期ですけれどもね、アナウンスされますんでね、受信されてる方も結構いらっしゃると思うんですけどね、
はい、意外と手軽に受信できるんで、ISS がこの上空を飛んでくる時間って分かりますよね、大体ね。
そうですよね。
その時間に周波数合わせて待機しておくと受信できてるんですね、
う
ん、
そうですよね、
はい、
から次に FRAM2 ですね、 FRAM2、うんということで、これ1月16日にね、ご紹介したんですけども、極地軌道を通る有人衛星、はい、FRAM2 というものからね、ここからの SSTV が送信されていると。
送信される予定ということですね。
あ、予定か、そうですね、はいはい。はい。で、この画像からね、場所を当てるコンペティションが開催されるというのが予定です。うん、これ学生さん向けです。
そうですね。
と言いましたね、はい。はい。ということでね、まあそういうふうな開催が予定されているというところでね。うん、で、結構、送信側も何かややってますね。
やってます。
はい。はい、いわゆるアマチュアだけじゃなくて、なんか ISS って言ってやっぱ一応、ね、 国家プロ、NASA のプロジェクトですからね。そんな中でやってますからね。うん、フラブ2もそう、有人衛星ということでね、やってるという。その中からも、やっぱり SSTV。
まあ、信号が出るってことですね。
そうですね。はい。はい、で、これね、受信する側もね、結構簡単なんですよね。
はい。
スマホアプリでね、最近簡単に受信できるそうなんで、
はい、
これちょっと後でまたご紹介、ね、していただこうと思うんですけども、
はい、
だからアンテナと、
ハンディ機と、
ハンディ機と、
スマホがあれば。
はい。で、それもハンディ機のスピーカー鳴らしながら、スマホで、はい、マイクで拾えばいいんですよね。
そうそうです、そうです。
変に配線しなあかんとか、そんなんじゃないと。
え、それで受信ができるのでね。
ということは非常にお手軽に。
お手軽なんですよね。はい。
ということなんで、
はい。
皆さんもね、ちょっと、今回は、これを聞いて、一回実験していただければなと。
はい。
はい、ということでございます。
はい。
ということで、まず、スタートなんですけども、
うん、
SSTV って何やねんと、いつものことでございますけどもね。
はい。
それをSSTV ね、SSTV の頭文字なんですけども、スロースキャンテレビジョン。
うん、
ね、スロースキャンの SS ですね。テレビジョン。うん、まあ、これ TV。ということで、はい、低速度操作テレビジョン。ということですね。
うん、はい。
はい。操作周波数がね、これ白黒、まず白黒の場合なんですけども、はい、15Hz、
うん、
から操作線の数が120本、ということですね。はい。だから1秒、これ掛け算すると1秒の画像を送るのに8秒ぐらいかかると。
うん、上から順番でですね。
はい、はい。で、当然ながら、テレビといっても静止画を送ると。
そうですね。うん、はい。8秒もかかったら静止画ですね。そうそうそう、はい。
だから基本なんか色の絵とかね、から QSL カードみたいなの送ったり、
ね。あ、そうですね。
うん。そういうことを送られてますね。
うん、
はい、ということでね。
はい、
で、これちょっと比較なんですけども、アナログのテレビですね。うん、今デジタルにもう買っちゃいましたけども、アナログテレビの時にこれ NTSC という方式あるんですけども、これが操作周波数が 31.5kHz。
全然違いますね。
そうですね。だから操作線の数が525本。
あ、これも全然違いますね。
1秒の画像を送るのに60分の1秒。
うん。
だから1秒間に60枚の絵を。
送れると。
送れると。
うん、
で、まあ、現実はちょっと実はインターレースという形やってますんで、1枚の絵をね、半分に分けて送っておりますので、うん、まあ、詳しい話は、ま、ちょっと今回は、省いておきますけども。
調べてください。
はい。はい、まあ、要するに1秒間に60枚送ってますということで、ね。
うん。
はい。で、まあ、動画が送れるというところですね。はい、で、これの周波数の帯域が 4.5MHz だったんですよ。
はい。
まあ、今でも送信してると 4.5MHz なんですけどね。はい。だからテレビの、周波数というのは、これにちょっと音声乗せたりいろんなことありますので。
6メガぐらいです。
そうそうそうそう。ということになりました。だから、アナログの SSTV は、それに比べて非常に操作線の数も少ないし、1枚置くのにね、8秒かかるというところなんで、
うん、
ちょっとだいぶ違いはありますけど、
ね。はい。
だから、先ほど対価は 4.5MHz と言いましたよね、NTSC のテレビの場合ね。はい、で、このアナログ SSTV の場合ね、信号の帯域幅はね、音声帯域の 3kHz 以内、
うん、
ということなんで、これ SSB の帯域にはまりますよね、はい、ちゃんと。
現実はも、3キロよりもう少し狭いですね。
そうですよね。
はい。はい、
だから普通の無線機で十分送受信できるというところなんですね。
うん、はい、
で、筐体機ですから、先ほど列以下なんでね、うん、HF の運用が当然ながら可能と。
はい。
ですから、DX のテレビ QSO ができると。
はい。
いうところで、はい、まあ非常に面白いシステム、
ね。そうですね。これが出てきた時には皆さん盛んに DX を QSO されてましたね。
そうですよね。
はい。
はい。で、日本でね、SSTV がアマチュアに許可されて運用が行われるようになりましたのはね、1973年から74年ぐらいだったそうですね。
は
い、で、当時はね、画像通信は2アマ以上にしか許可されてなかったです。
そうなんですよ。
はい。電話級電話は、電信級の方はね、
うん、
使えないと。
そう。電話は電話のみ。
はい。
電信級の方は電信のみ、はい、ということで、
はい
は
い、
テレビをやりたいためには2アマが必要だったんですよ。
そうですね。で、今はね、電話電信という名前なくなりましたからね。
そうですね。4
アマ3アマになりましたんで。
電信の人も電話ができるようになってますね。
そうですね。
そうですね。当時、やっぱり2アマ以上じゃないとテレビができなかったので。
まあ、RTTY とかもそうですけどね。
あ、そうですよね。だからやりたいと思って頑張って2アマ取りましたね。
私もそうしました。
だから今ね、おっしゃったように、115Hz の操作周波数で120本送るんだけれども、うん、今の時代ならね、うん、メモリに取り込んで画像を表示してというのはね、
はい、
非常に便利になりましたけども、
ええ、
当時はそれでできなかったんですよね。
はい、
ということは、はい、初期の白黒の SSTV というのは、
はい、
もうリアルタイムで、送信して
た。まあで、画像を見てみたいな感じだったんですよね。
昔、こう、レーダーで、こう、ピコンピコンってこう、回ると、うん、
しばらくが、残る感じ。
残る感じの、うん、映画とかで見たことあるかもしれないですけど、あれを使って、操作してるやつが残像で残るというのを、8秒間見てるという感じでしたね。
それを記録するのに写真で撮っておくとかね。
そんなですよね。なるほど。あ、そうか。当時それをファイルにするとかいう概念もともとないですよね。
で、そのためにその私ブランカーもちょっとやってたんで、
はい、
残像特性の長い蛍光帯を作ってたんです。
そういうことなんですね。
いや、リョウさんと同じく私の会社の同じ構内に。
はいはい。
ブランカン開発作ってるとこありましたね。
はい。
その、大先輩に残像管作ってたよ、と。
そうなんですよ。
メインはレーダーなんですけどね。
レーダーなんですけども、うんそね、その画像のために、もっと長いやつ作れないかってやってましたよね。
そう。
うん。
まあなんか、オシロスコープでもストレージオシロが出る前はそんなの使ってましたよね。
そうなんですよ。
でしたね。
お城の場合周りを暗くしてね、フードつけて覗き込んでましたからね。
それもインスタントカメラで撮ってましたけど、
はい、
そうですね。シャッター開けっぱなしにして、OK とか言って。
ポラロイドのね、ちゃんと、オシロスコープを撮るカメラがあるんですよ。
アダプターありました。
うん、なんていうかな、ピストルじゃないけどもね、
うんうん、
パチャッと指でピストルの引き金を引くような感じの
カメラでありました。そうですね。そういうカメラでありましたね。
はい、というふうな世の中の、はい、ちょっといらん話になるハムのラジオなんで申し訳ございませんけれども、
はい、
SSTV とはそういうふうな感じでしたですね。
そうですね。はい。
たまにハムフェアでも昔のシステムでデモしてる時ありますよね。
ありますか。
それ見ると、すごい、すごかったんだなと思いますね。
うんうん、
残像感で映像が出ると感動します。
そうですね。で、まあ、白黒でね、まあ、スタートしましたけど、まあ、順次、カラー化されてましてね。で、まあ、白黒の場合は先ほど言った方式はまあ、大体そんなにないというか、
うん、
ね、なんだけど、カラーになってからちょっといろいろな方式が出ましてね。
はい。
はい。で、ロボットとか、スコッティとか、マーチン、
うん、
PD。ちょっとごめんなさい、うん、私も全然わからない世界になってきた。
詳しくは説明できないんですけど、うん、そういうものがいっぱいありますよっていうだけで。
そうですね。
はい。
はい、で、まあ、そういういろんな、モードが存在するんですけども、これ、SSTV の信号のフレームの中にね、SSTV のモード識別のね、信号が必ず入ってましてね。
はい。
で、受信の方で自動的に選択されるようにできるんですよね。
はい。頭のところに4ビットだかな、うん、FSK 信号が入ってて、うん、それで識別ができると。そういう仕組みになってるそうです。
なるほどな。
当時から、もう、あれですね。
拡張性があったんですね。
カラー化は、いっぱい方式が出るんだよってことは分かってたみたいですね、これね。
実はね、テレビの世界も、がそうなんですよ。
あ、はい。
NTSC、大きくはね、NTSC PAL ということでね、うん、アメリカ、日本が大体 NTSC で、あと、ヨーロッパ関係は PAL なんですよね。
うん、
で、それでいろんな方式があるんですよ。
うん、
だから、テレビっていうのはもう、方式いろんなものが混在してるというのがもう、
常識だった。
常識なんですよね。
ですかね。うん、きっとね、
うん。だから、アマチュアの方も、まあ、いろんな方式出れば、ちゃんと最初にね、インデックスというか。
うん。わ、うん、かるようにしておくと。
わかるようにしておくと便利だよと。
そういうことだったんですね、これ、ね。
だと思いますけれどもね。
うん、そうですね。
うん、次に SSTV、カラーカーの最初のときも、当然アナログなんですけれども、はい、その後デジタル化がどんどんやっぱりされてるんですよね。
うん。
で、まあそういうことでデジタル信号でね、ファイルを送信する方式が開発されて、パソコンでできるようになってきたと。
うん。
で、これディジパン、ミックス W?
はい。
イージーパル。イージーパルって私もよく聞きますね。
うん、私もイージーパルはよく使ってました、昔は。
ああ、なるほど、ね。多分あんまり最近ではもう使われなくなってきたいう、そんな感じなんですかね。
ほとんどね、運用される方がいなくなりましたね。うん、
なるほどね。
はい。
で、今度はまあ、先ほど一番、この番組の冒頭で言いましたけどもね、SSTV ってもうスマホで受信できるよ、ということで、
うん、
もうスマホアプリの開発がかなり 進んだ、はい、そうですね。
そうですね。これやっぱ、はい、音声周波数帯域で処理ができるので、うん、それほど高性能なコンピューターが必要じゃないんですよね。ね、だから割とか早いうちからスマホとか、パソコンでも速度の低いもので、う
ん、実験レベルだとアルデュイノとかあの辺の低速なちょっとしたマイコン使った、うん、送信試験とかね、うん、プログラム作ってるのも見たことあります。
そうですね。
だからスマホというとね、まあ、マイクで当然入力できるし、はい、スピーカーの出力もあるし、
はい、
で、さらにカメラついてるんですよね。
そうです。
画像を見る画面も備えてると。
はい。
全部ありますよね、考えたら。
オールインワンなんです。
ですね。
はい、昔、撮像館とかね、テレビ見たやつが全部こう一つにまとまっ、ね、うん、ちっちゃくまとまってるんですよね。
だからそういう意味じゃ、これ、ね、スマホあれば、ソフト次第で SSDB の送受信ができる。
そうです。
という世界になってきてるわけですよね。はい、
そうですね。
まあ、ということで、まあ、今のところはちょっとあんまり送信というのはあまり今してないですけども、先ほど冒頭に言いましたようにね、ISS の信号を受信したりするのに、うん、ハンディ機とスマホがあれば、うん、アナログ SSTV が受信できると。
できると。
はい。うん、でもね、カラーか、白黒からカラーになったりデジタルになった、こう SSTV の編成なんですけども、うん、なんで今 SSTV なんでしょうね、本当に。
アナログなんですよね。
そうですね。
しかも、宇宙から落ちてくる信号は、アナログ SSTV なんです。
はい。
うん、まあ、デジタルだとね、ビット落ちしちゃうと、全然出ないけど、アナログだとこう、うん、途中からとかでもね、途中までとかでも画像が出るんで。
ああ、なるほどね。
うん、
今のあの地デジがそうですよね。なんかまあ、だいたいアンテナに受信できるように、まあ、家は作る、アンテナ設置するんでいいんですけど、やっぱり電波とか。
ね、ブロックノイズだったらまだいいけど、うん、本当にブラックアウトしちゃいますからね。
そうですね。
やっぱりね、デジタルだとスレッシュホールド高いんで、うん、そこから落ちると全く見えないっていうことなんですね。アナログだと、SN 悪くても、何回見えると。
そう。目をギューッと細めてくださいっていう感じですね。
そんな感じですね。
意外と人間の人体のノイズフィルターってすごいんですよ。
すごいですね。
目にしても耳にしても。コンピューターがデジタルでいろいろ撮れない撮れないってやってるより、アナログでガーッと受信して人間が目凝らした方がはるかに早いと思いますからね。
だから ISS とかでも電波状態がちょっと悪くなればなんかノイズが乗るだけであって絵が消えてしまうということないわけですよね、
は
い、
そうですね、
はい、まあよっぽどねノイズあるとダメですけど、ある程度すると目を細めれば見れると、はあ、なるほどね、うん、だからやっぱり昔のアナログが
いいんですよ、
まあ今でもいいかなという。
そうですね、
そういうですね、うん、はい、ありがとうございます。
JF9PWH 広瀬です。北陸で、アマチュア無線頑張ってます。ハムのラジオ。
それではここで無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画からのお知らせです。まずは第1級陸上特殊無線技師通信教育講座のご紹介です。現在第1級陸上特殊無線技師6月期の受講生を募集しています。当社オリジナルのテキストと問題集でご学習いただいた後は、本番さながらの試験問題を体験できる5回分の模擬試験問題で演習を重ねましょう。答案を当社にお送りいただくと、採点、解説し、受講者マイページよりお返しさせていただきます。わからない問題は質問掲示板から質問することができます。専任の講師が皆様からの質問に一つ一つ丁寧にお答えしますので、サポート体制もバッチリ。 QCQ 企画の通信教育講座で上級資格を目指してみませんか？ QCQ で検索。QCQ 企画では第3級、第4級アマチュア無線技師と第2級、第3級陸上特殊無線技師の養成課程を実施しています。養成課程の受講方法は2通り、養成課程講習会と養成課程 e ラーニングからお好きな受講方法をお選びください。養成課程講習会はプロの講師が懇切丁寧に講義をいたしますので、初めての方でも安心してご参加いただくことができます。北は北海道から南は九州まで幅広いエリアで講習会を実施していますので、当社ホームページからお近くの講習会場をチェックしてみてください。 4アマ2陸特は2日間、3アマ3陸特は1日で修了試験まで受験ができるので、短期集中で資格を取りたい方にはおすすめです。養成課程 e ラーニングは、スマートフォンやパソコン、タブレットを使用して、お好きな時間にお好きな場所で合格習ができ、最後の修了試験は、最寄りのテストセンターで受験ができるサービスです。受講期間は90日間、隙間時間にサクサク進めるもよし、繰り返し動画を見てじっくり進めるもよし、動画は何度でも視聴することができるので、何度も復習したい方におすすめです。テストセンターは全国に300箇所以上あり、ご受講者様の都合に合わせて試験会場、試験日を選択いただけます。お休みが合わず講習会に参加できない方もこれなら安心ですね。実際の受講の流れや受講料金、講習会日程などはホームページからご確認ください。最後にオンラインショップのお知らせです。現在 QCQ 企画のオンラインショップでは、令和6年8月期まで第1級アマチュア無線技師通信教育講座で使用していたオリジナル教材をはじめ、トートバッグなどのオリジナルグッズや協賛企業、スポンサー企業とのコラボグッズなど様々なアイテムを展開しております。時折お得なセールも行っておりますので、ぜひオンラインショップを覗いてみてください。 QCQ 企画は無線従事者資格の取得を目指す皆様を様々な形でサポートいたします。お電話でのお問い合わせは、東京 03-6825-4949、 東京 03-6825-4QCQ まで。平日9時30分から12時30分、13時30分から16時45分の間で受け付けております。以上、きっと人生はもっと楽しい QCQ 企画からのお知らせでした。
83.7JOZZ3BZFM Radio Narita。 若者ハムの支援コミュニティ、ヨタジャパンをご存知ですか？ヨタジャパンでは、私たちと一緒に活動する若者会員を募集しています。10代、20代の皆さん、楽しみながら新しいアマチュア無線を作っていきましょう。若者をサポートする参助会員も募集中です。詳しくはウェブサイトで。一般社団法人ヤングスターズオンジエアジャパンでした。
はい、ということでね、 SSTV のお話をね、今日差し上げてますけれども、まあ、技術的なものとかね、まあ、どんなもんやということはね、前半でお話ししましたけども、じゃあ免許とかね、からソフトとかね、そういうのはどういうのを使ったら、まあ、先ほどのスマホで受けるっていうのは一つの方法なんですけども、うん、だパソコンとかではどうしたらいいのとかね、いうところをちょっとお話し、後半でね、してみたいと思います。まず、免許なんですけれども、昨年のね、制度改正によりましてね、マイク端子からの入力であれば、うん、特に手続きなしで運用ができると。
はい。
すごいですね。
ね、
そういう世の中ですね。まあ、去年までのね、いろんな制度改正された大きなところにちゃんと合致してるわけですね。うん、合致というか、含まれてる、ということですね。
今まではいろいろ申請書書いて、
そうですね、
手続きが必要だったのが、なくなりましたんでね。
書面がめんどくさかったですね。
そうなんですよね。
そうですね。マイク入力以外になると、ちょっとSSDB という意味ではなくて、もう、無線機自体のね。
まあ、内蔵の ね、サウンドカードもマイクと同じ扱いだと思うので、そこだといいんですけど、そうじゃない場合は、めんどくさい場合があります。
そうですね。はい。だからまあ、普通、まあ、我々、例えば FT とか、FT とかね、やってる段階であれば、ハードウェア的なとこに、
そう、全く同じハードウェアで来ますんでね。
ということですね。
はい。
はい。で、では、ソフト、なんかなということで、うん、定番のソフトなんですけど、MMSSTV、
はい、
というものがあります。
はい。
これ実は昔からあるんですよね。
もう古いですね。
そうですね。はい。で、これ JE3HHT、森さんという方がね、開発されたソフトです。
うん、
で、これね、すでにも開発アップデートはね、もう終了しております。
はい。
これ実は小畑さんがね、解説を、ある本、解説本をね、書かれてるということ
で、
ね。
そうですね。はい。これ、MMSSTV と、まあ、EGPAL ってデジタルの方と、アナログとデジタルの、画像通信について、書かせていただきました。ね、
これビジュアル通信ソフト、MMSSTV and EGPAL 静止画像の送受信ソフトと編集ツールという名前で
出てるんですね。はい。そんな名前でしたね。だいぶ昔の話なんであれですけど、ね、今手元に持ってきてますけども
、はい。で、実はこれはもう絶版になってるんですよね。
そうなんですよ。
はい。もう、はい、普通は売ってないと。
ささあります。
ただAmazon になんか在庫があるということを、で、僕は調べてて。
Amazon 見たら、まあ、新品在庫が、一冊かな。うん、あと、中古本は出てました。
あ、なるほどね。
は
い、あ、ひょっとしたら、古本屋さん行けばあるかもしれないですね。
ひょっとしたらあるかもしれない、
ね。まあ、専門書のとこに紛れ込んでるかもしれない。
ね、
というところでございます。
はい。はい、
次にソフトがどこにあるか、ということなんですけどね。うん、これ MMSSTV ということでね、検索していただくとね、これは森さんのね、JSLHHT、森さんのね、ホームページの方に、バージョン、バージョン、最新バージョンといっても、もう、今も開発してないんで、はい、バージョン 113A というのがね、入っておりますので、そこからダウンロードできると。はい。いうことですね。で、これインストールなんですけども、いわゆるインストーラーがあるとかないとかじゃなくて、うん、もうとにかくそれをダウンロードしてきて、回答するだけで、
はい。
で、mmsstv.exe になりますんでね。うん。これ起動するだけと。
はい。
ま
あ、森さんの mm シリーズのアプリは全部そうなんですけれども、ね、レジストリーをいじらないと。で、フォルダーだけ、まあ、消しちゃえば、もう綺麗に消すときも消えるしという、そんな方式になってますんで、非常にお試しいただければと思います。
ね、ということですよね。
うん、
から次に PC と無線機の接続なんですけれども、FT8 とかね、まあ、JT65 とかね、うん、RTTY でもね、そういう RTA のソフトを使ってる方とかは、もう皆さんご存知だと思うんですけども、まあ、大体サウンドカードさえあれば。
はい。
もうすぐ繋げれると
。パソコンと無線機はもう繋がってると思うんですが。
はい。
もう FT8 やってる人だったらもう何も。
そうですよね。
はい。
追加変更待ってくなし。
音声の往復と PTT を叩く回路があれば。
はい。
最低限大丈夫ですね。
そうですね。
まあだからもうすぐに使えると。
うん。
ソフトももうすぐにダウンロードできると。
はい。
ただやっぱり最近の FT8 とかやってる方、にあまりこう馴染みがないんですけど、やっぱりアナログの方式なんで、その可変調とかにはどうしても画像の歪みとか、歪みとか出てしまうんで、そこだけ、まあ受信するだけでもレベル調整はまめにやられた方が綺麗な画像になると思います。
はい。
じゃあまあ設定なんですけれども、まずはまあ受信してみようということで、もう最初にね、起動時にコールサインを入れると。
うん。
うん。これはまあやっぱり、まずやらないといけない。
はい。
で、次に受信するサウンドカードを選ぶということね。これも FT8 とかね、いろいろとやってる方はね、皆さんやってらっしゃることだと思うんで、
うん、
特に問題なく。
はい。
これやったらもう SSTV が受信できると。
うん。
で、ちゃんと信号が入れば自動的に受信開始してくれると。
はい。
いうことなんですよね。
そうですね。ただちょっとスペクトルが画面上に出るんですけど、ウォーターフォールじゃなくてスペクトルですね。で、それに、同期信号の場所はなんかこう、印がついてるので、それを大体合わせてやれば、映像として、受信、画面上にだんだんスキャンして出てきます。
なるほど。
その調整だけちょっと必要なんですけど、うん。うん、
まあ、FM だとね、それがいらないですけど、SSB だとどうしても、その微妙なところで。
ちょっとずれると、色が違ってたりするので、その辺の調整はちょっと必要ですけど、はい。画面を見ながらできるので大丈夫ですね。
じゃあ今度はまあ、パソコンの場合もね、非常に楽なんですけれども。
はい。
じゃあスマホを使ってね、SSTV はどうなんかな、ということですけど、
うん、
まあ、これ冒頭でも言いましたけど、スマホを使いますとね、移動先から簡単に運用できるという感じですよね。で、カメラ内蔵してますんで、画像の加工も比較的簡単できると。
はい。
最近ね、スマホでね、結構いろんな画像加工できますからね、
ただまあ SSTV ちょっと画像数少ないので、あんまり複雑な映像を作っちゃうと分かりにくいかもしれないですけどね。はい。
で、無線機とケーブルでね、ケーブルで接続しなくてもね、うん、スマホのマイクで受信音を拾えば、受信ができると。
はい。
これすごいですね。
実験しました、私も。うん、SSTV の音をちょっと送信させて、スピーカーで出して、その前にスマホをポンとして、うん、置いとくだけで、こう、うん、上からだんだんだんだんスキャンが始まって、画像になります。はい。
ただ、注意がありまして、送信する場合ですね、ハンディ機の内蔵マイクから、まあ、送信するというかな。そうすると本体から出せる電波の型式が追加になっちゃうということですね。
はい。
で、これ保証認定が必要ということで、そういう見解をね、総務省が出していると。
そうなんですよ。
意味がわからないですよ。
だからね、これよくわかんないんですよね。
ただこれ、あれなんですよね。多分外付けマイクだったらいいんですよ。
あ、はいはい。
マイク端子だから。
そうですよね。う
ん、なので、外付けの、なんかこう、カールコードのビヨってやるやつがありますよね、大体ね。どのハンディーっても。それをつけて、そこから音を拾えば、一応 OK っていうことなんですけど。
はい。
あ、はい、そっか。だから内蔵マイク使うと、それ自身の、なんていうか、電波の形式が変わっちゃうわけですね。追加になっちゃうわけですね。内蔵マイクを使うと。
ハンディー機に F3 って書いたんだけども、
うん、
内蔵マイクを使うと、3F3、3F5、うん、なんだっけそういう、F5 でしたっけそういう電波型式になっちゃう。本体がそういう機能を持ったっていう解釈なんですね。
なっちゃうわけですね。
それはマイク端子、マイク端子を通して同じなんだけどよくわからないんですよね。
何が違うねん。
そう。まあ、そういう見解を示しているので、うん、そこだけ注意してください。
ハンディ機の内蔵マイクの前でリズミカルに口笛を吹いてはいけないってことですね。
はい。
そうか、内蔵マイクで、声で CW やっていかんのかな。
いや、っていうことに見えちゃうんで、とっても不思議なんですけど、まあ、はい、とにかく SSTV の時は、内蔵マイクだといけないっていうことなんですね。
そういう、はい、そう、はい。
まあ、受信する場合も全然関係ないんでね。
うん。
うん、そこはもう、ISS の受信とかはね、はい、もうすぐにできますんでね。
できますんでね。
そういう感じですね。はい、からアプリに関しましては、SSTV ということでね、うん、検索していただくとね、見つかると、はい、いうことなんですけどもね。
いくつかに出てくると思います。うん、あと私の場合は、ロボット36とかが出てきて、うんそれでいろんな方式入ってましたんで、自動で選んでくれます。
なるほどね。
はい。
ということでね、まあ、送受信、まあ、スマホとアンテナと無線機があれば、できるということだし、うん、パソコンでもね、非常に簡単にできると、はい、いうことなんですけれども、そしたら SSTV の更新って実際どこでどうやって行われてるんかなと、いうことなんですけれども、
うん、
残念ながらなんかアクティビティあんまり高くないです。そうですね。
はい。最近ほとんどこの SSTV の信号音聞かなくなりましたね。
まあ、斜め側の上の方でね、たまに聞ける時がありますけど。
からあと、まあ、冒頭でもね、話しましたけど、ISS からね、SSTV の信号がね、送信されてますのでね、これは何月かに1回ぐらいで、まあ、1週間程度連続でね、行われてるみたいなんですけれども、ただまあ、不定期でね、まあ、これまあ、もともとミッションがね、NASA の宇宙のプロジェクトなんで、なかなか難しいところあると思うんですけども、まあ、実際公開されるとなると、公開とかな、送信されるとなると、Facebook とか X とかでね。
まあ、hamlife.jp とかね、その辺でも紹介してくれますよね。
うん。
まあ、そういうところはやっぱりちょっと、ちゃんとチェックしながら。
はい。
ということですね。
まあ、その時間帯が、まあ、ピンポイントじゃなくて、アプリを立ち上げとけば、まあ、パソコンの場合だと、受信したらそれを勝手にこう保存してくれるとかっていうモードがあるんで。
ああ、なるほど、ね
さっきの MMSSTV で。
ですね。はい。
立ち上げとくと、受信して保存までしてくれるんで。
ファイル名つけて勝手に保存。はい、まあ、枚数は、自分で設定するんで上限はあるんですけど、いっぱい、勝手に取ってくれますね。
はい。
なるほどね。
で、現実的にISS が、頭上を通る間の、絵は多分3枚から4枚ぐらい。
そうですね。半端に出て、はい。いいとこに2、3枚取れるかなってところですよね。
ですから、オーバーフローするほどは落ちてこないので。
なるほど。
時間に合わせて大体パソコンと無線機を立ち上げておくと、ちゃんと画像を受信してくれてるということが結構簡単にできますね。
で、ISS からのね、SSTB 信号はね、まあ、近いこともあるんで、一番近いところ400キロぐらいまでしか、まで近づきますんでね、まあ、10分か15分ぐらいあるんで、比較的強いんでね、家のグランドプレーン、ね、2メーターとかでね、お使いになってると思うんですけども、はい、このグランドプレーンぐらいでも受信はできますのでね、
はい。
トライしていただければいかがかなと、
ね。そうですね。ISS からパワーは結構出てるみたいで、比較的強い信号が落ちてきます。
なるほど。
で、さっきの FRAM2 なんですけど、FRAM2 は 5W しかないんですね。で、この間 ISS でちょっと実験したんですけど、5W の送信。残念ながら 5W ですとちょっとグランドプレーンだと厳しいようなんで、4LA ぐらいのヤギ出てでこう追いかけるということが必要になるかもしれないです。
なるほど。
はい。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ハムのラジオ、
はい、ということでね、今日はお便りご紹介したいと思います、
はい。
まず最初のお便りです。 NN5T、末広さんからお便りいただきました。
ありがとうございます、
は
い。
まあ、ちょっと以前放送した内容についてちょっと末広さんからね情報いただきましたんですけども、
はい。
実はですね、ケンウッドの新規モデルで値段も発表されてないという話をね、だいぶ前の放送の時にね、例の TMD750 のね、
はい、
発売の件なんですけれども、はい。ケンウッドの新規モデルで値段も発表されてない、と話したんですけども、実は FCC 的にはグラントされていないモデルのマーケティングを禁止しています。
うん、
ということはそうです。
FCCID 取れてないものはダメっていうことですね。
そうですね。
はい。はい、
具体的には値段、販売開始日の公表やスペックに基づいた販売行為ということですね、
うん
うん、そういうことは禁止していますと、
うん。
よって、グラントされるまで、要するに公表されるまでは、フィーチャーレベルでウニョウニョウニョと発揮しない内容とアベイラビリティを公表しないとかになってしまいます、
うん。
ということは要するに販売発売するよということは言ってんだけども、
うん、
うーん、お値段、うにゃうにゃ、いつ、うにゃうにゃと。
そういうことですね。
しか言えない、うん、そうです。アメリカの法律的には。
言っちゃいけないんですね。
みたいですね。
現実、YouTube なんか見てると、うにゃうにゃうにゃしてましたね。
はい。そうですね。
はい。
はい、と、そうな、そうでございます。はい。
はい。
から、もう一つなんですけども、CQ パブリケーションの主催というふうな話をね、前したと思うんですけれども、
うん、
この CQ パブリケーション社なんですけども、実は昨年にも休刊してるそうなんですよ。
はい。
はい。ちょっといろんな、動きはあったのは、ね、私もディレクターも、
はい、
情報あったんですけども、ビジネスをやめてしまうという話を、ちょっと知らなかったですね。
もう閉めちゃったらしいですね。
はい。
はい。
で、この CQ 関係のコンテストですね。CQWW、CQWW、WPX とかね。このコンテストの運営のすべてはね、WWROF、
はい、
というところが受け継いでるそうでございます。
はい。はい、
だから主催の CQ パブリケーション、CQ パブリケーション社出なくなりましたけども継続するという
コンテスト
ですね。コンテストは継続ですね。
はい、
はい、という情報いただきました。ありがとうございました。はい、
ありがとうございました
。はい、次のお便りです。
はい、
AA1NK 梶田さんからいただきました。
ありがとうございま す。
ハムのラジオの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
3月になりましたね。今年は久しぶりにまだ寝雪が残っていますが、少し暖かくなって、日が長くなってきたので春が近づいてきたのを感じます、
うん。
ARRL、DX、CW、SSB いかがでしたか。CW の方はロースコア出てますね、
うん。
SSB の方は初日のコンディションが悪くてこれはダメだと思いましたが、後半に向けて上がっていった感じで終わってみればそこそこ更新できました、
うん。
JA 局とも日本の月曜日の朝にコンディションが回復して9局と更新できました、
うん。
数局は結構ビッグシグナルでクリアに聞こえてました。
よかったですね。
よかったですね。
はい。はい、
コンテ コンテスト中でしたが、日本の局長さんからショートラグ中してくださった方もいて、相手の設備に助けられているとはいえ、カスカスではなくてラグ中できる程度にこちらからの声が届いているんだと思うと嬉しかったですね。
そうですか。よかったですね、これね、はい。
それと今回、国別、いわゆる DXCC 別、エンティティ別ですね。では、なぜかイタリアが圧倒的に多くて、全更新の 15% もありました。なんかすごい、なんというか。アクティブなんですね、
うん。
特に WPX とかになってくるとね、イタリアって結構、プレフィクス多いんでね、
うん、
宝庫なんですよ
ね。プレフィクス多いですね。
そうですよ。うん、はい。まあ、日本もそうなんですけどね。うんうん、この時は、モテモテです。はい。うん、ということです。はい。はい。ちょっといらん話になりましたけどね。DXCW でも多かったのですが、それでも他の3、4国と同率ぐらい、
うん、
私のロケーション的なこともあると思いますが、イタリアでは SSB の人気が高いのかなと、ちょっと気になりました。
はい。これ、イタリア人の方はおしゃべりなんじゃないですかっていう、はい、しゃべるの大好きなんじゃないですかっていう回答をしたんですけど、
はい、ね、しゃべるも大好きですけども、はい、いらんことを言うのも多いです。はい、それはちょっといろんな話はまあ別にしましたね。はい、はい、結構明るい国民性なんでね、イタリアの方というのはもともとね、うん、そうじゃないかなと思います。
はい。はい、
すいません。カイザーさんの話の中にね、どんどんなんか、話突っ込んで申し訳ないですけどね。はい。ちなみに DXCW の結果の合計を見てみたのですが、出力区分のハイとローは、ハイが約830曲、
うん、
ローが約900と、すべてがキロワット出してるわけでもないですが、
うん、
アメリカで、コンテストに参加する半数近くの曲が少なくとも100ワット以上出してるということです、
うん。
アンテナはワイヤーの人が多いと思いますけれども、出力がすごいですね。ちなみに QRP 曲も95曲とそこそこいます。
うん、
はい、月末の WPX 楽しみですね。日本の皆さんのこと読み回りますので、聞こえたらよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ということでございます。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
無線従事者免許のアドバイザー、QCQ 企画では、一山一陸特を国家試験で目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で、受験生の皆様を強力にバックアップします。一山一陸特の国家試験を受験される方、 QCQ 企画の通信教育講座で合格を目指しませんか？詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、今日の番組いかがでしたでしょうか。 SSTV ということでね、うん、
SSTV でふっと思い出したことがありまして、パソコンゲームなのかな、ポータルっていうゲームがあるんですけど、ポータルとポータル2って2つあるのかな、
うん、
あるんですけど、そこのゲーム内の隠し要素で、そういえば SSTV の音声があるんですよ。で、なんかゲームの中の、なんかラジオみたいなアイテムを持って特定の場所に行くと、SSTV の音が流れてきて、で、それをデコードすると画像が出てきて、なんかそれを元になんか、まあそれがゲームのメイン用途じゃないですけどね、
うん、
なんかファンサービスみたいなコンテンツが一応あったみたいな話をちょっと思い出しましたね。
面白いですね。
でやっぱり SSTV ってそういう意味では音じゃないですか、所詮、
はい、
音が画像になるっていうのは結構面白いですよね。
面白いですね、
うん、まあ、一行ずつこう一行っていうかね、じわじわじわっとこう画像が出てくるのがなかなか面白いんですよね。
面白いかもしれないですね。
まあ、モールス信号を、ね、ネタにするのはもういろんなところでありますけど、
うんうん、
SSTV っていう例も一応あることにあるんだよねっていうことですよね。
はい、
うん、ただやっぱりモール信号って音楽とかできるんですけど、うん、SSTV はなかなか音楽にできないんでそこはちょっと媒体を選ぶっていうところがあるかもしれません。
はい、ありがとうございました。ハムのラジオでは皆様からのお便りを募集しております。どうぞ気軽にお便りを送りください。どんな内容でも大歓迎です。ご意見ご感想お叱り雑談無線以外の話題でもお寄せください。お便りの席はメールの場合ham@hamsradio.netham@hamsradio.net こちらの方にお送りください。あるいはホームページにありますメールフォームからもお送りいただけますので、そちらの方もご活用ください。今日はありがとうございました。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JR2KHB 須田と、
JF7ELG 小畑と、
はい、JG1ITH リオと、
JA1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。